真琴人物辞典
第524ページです。
今日はテノール歌手の山本博之さんにお越しいただいております。山本さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
先生、はい、テノール歌手の方がお越しです。先生とどういうご関係ですか？
面白い関係でね。
面白い関係、うん、
私が大学出て足尾高校の先生になった時の仲良しの先生の教え子なんですよ。
仲良しの先生の教え子さんが山本さん、
うん、
へえ。じゃあ先生と山本さんは、まあ、先生と生徒さんぐらいの年齢差はおありってことですね。
もう微妙にね。私が足尾高校就任した4月1日の前日に卒業されて、
はい、
だから剣足ですれ違いなんです。
あ、そうなんですか、うん、はい、
まあ、すれ違いなんですが、もう先生のことは今先生がおっしゃった、その先生、私の恩師の仲良しの先生からよく伺っておりました。
あ、田辺先生、
ね、田辺先生
のこと、本当に仲のいい先生やったんですよ。その先生が三室隆さんいてね、関西歌劇団の手の、バリトンですね、
バリトン、はい、
ほう、の歌手でもらしいらしたんですか、
はい、あ、昔ね、昔言ったらないけどね、その大学の先生なんか今でも研究活動と芸術活動するでしょ、山本先生もこの間まで神戸神話女子大学の学長さんやったんですよ。
山本先生、山本先生、うん、山本さんは神話女子大学の学長さん。
去年、一昨年、
2014年から18年まで。18
年、
はい、4年間、
はい、私でも今テノール歌手のってご紹介させていただきましたけれども、うん、テノール歌手兼学長さんをされていたということですか？
いやいや、うん、それから別にね、その大学の先生とは何か専門があるわけでしょ。
あ、そうですね。
それは研究分野でもいいし、芸術分野でもいいし、
はい、
ね、で山さんの場合はたまたまその分野が音楽やということです。
は
あ、だからうちは教育学部の中の、まあ、児童教育学科というところで、将来幼稚園や、認定こども園や小学校の音楽を教える立場になる人を私が教えてたという形で、は
あ、だから山本先生の弟弟子 で、
はい、
で今神話の教授していられるのが臼井誠さんなんですよ。
ほう、
地震の後で歌作られたでしょ。
神戸市の鹿になります
、はい、
なんちゅう題
名、幸せ運べるように
ね。あ、で臼井誠さんは私授業に、ね、教え2年間教えた、ね、
剣足で
いろいろ、
そう
で、私は臼井さんが高校の時から家で教えてました、音楽系の大学行くために。
で、人間ってね、みんなそういうつながり
面白いつながりで、またなんかもうこんな言い方したらダメですけど私みたいな一般人からしたらもう上の方めっちゃつながってんねん
な
って。
いやいや、みんな一般人でしょ。
いやいやいや、あ、そうですか、うん、え、最初の出会いは、じゃあ先生が本当に県立芦屋高校に就任された、
っていうか電話ってないわけですね、すれ違い。僕が就任した時はもう卒業された翌月やった。
え、じゃあいつ、
一番最初、いろんな会合なんかでは、
いろんな会合、はい、
で今一番最近では、
はい、
我々2人とも神戸新聞文化財団の評議員なんですよ。だから松方ホールの運営とかね。
あ、じゃあそこで、
そこでまた会議の時には、はい、
顔合わせるからっていう、
うん、はい、面白いもんで、私も音楽好きでしょ、
はい、
だから、いろいろね、山本先生の活動なんかもずっと拝見してきたし、
ね、専門家でいらっしゃいますものね。
じゃあ音楽の道に進もう思われたんいつですか、
は
い、
う
ん、
それはですね、もう高校の2年生の終わりですね。だから遅いんです。
そんな
遅いんです。はい、
なんでまたその
、私ね、やっぱり歌うことがもう好きだったんですね。で、小学校の時、中学校の時からもうNHK の全国音楽コンクール、まあ、合唱ですけれども、はいはい、それは小学校の時の先生も指導していただいて出てましたし、
どこの小学校ですか？
芦屋のね、岩園小学校の、はい、だから芦屋の山手中学行きまして、はいはい、山手中学も全国で1位になってる中学で、
それに音楽コンクールに、
はい、その時は私は1位にはなりませんでしたけど、うん、N コンには出てました。
それは合唱の一員として、
合唱の一員として、
で、それでもその 高校2年まではその道進む気持ちはなかった。
なかったんです。なかったんですけれども、やはり高校県アシア入ってからも、今先生がおっしゃった三室隆先生が音楽を教えておられて、その授業を受けて、でなおかつ先生は関西歌劇団のプリモバリトンとして一番活躍しておられて、うん、朝比奈隆先生から一番こうよく指導を受けておられた先生だったので、まあ身近にそういう先生がおられたということで、私も歌うことがもう何よりも好きでしたので、やっぱり自分のこれからの先はこの三室先生のようになりたいと、まあ教師もしながら、そして演奏活動もしながらということで、まあ先生をロールモデルのように感じて、で声楽の道に進むことになりました。
40年50年前頃のね、県立高校のまあ先生の中にはそういう芸術活動とか研究活動をして、私もそう同じようにね、あの兵庫高校の時に先生たちが研究活動をしてると、でそれがええなと思って高校の先生になったわけでね、三室先生はね、ともかくね、もうその頃今から40年前後の時いたら、もう毎年大工の国際会館で演奏会があるね、
はい、
なあのソロでお風呂多いんでって歌ってられるわけです。
あ、そうですか、うん、なんかこう歌手になりたいとか歌を歌ってなりわいにしたいってだけを言われると、そんな無理やでって言われがちですけど、やっぱりそういう三室先生みたいなこうロールモデルがあると、あ、こういう道があるんやっていう風にね、やっぱり高校生は思いますよね、うん。
まあもちろんあの両親には反対されました。
あ、
そうですか。いやでもね、やっぱり男がどうしてそれで飯を食っていくのかということですよね。だからまあだいぶ反対されましたけど、
はい、
まあでも三室先生という存在がいらっしゃって、三室先生も一緒に入ってお話をしていただいて、まあ、あの私の両親にも理解をしてもらって、
で、はい、そう、県立大学高校で、
県立大学高
校、そこからどこへ、
大阪音楽大学
行きました
。はい、まあ、三室先生も大阪音楽大学へ行かれたの で、
ね、
私も、まあ、死の後を追って大阪音大へ入学させていただきました。はい、
ま、地声もむちゃくちゃいいお声ですもんね。だからまあ空を歌われたらすごいやろうなというのは思うんですけれども、でこの音大に入られて、もういきなりテノール歌手っていう道に行かれたんですか？
そうですね、まあ、あの大学4年間もちろん勉強しまして、はい、でその後はあの関西歌劇団ってやっぱり三室先生が入っておられた団体に、ね、はい、まあ、関西に機会と2つあったんですけど、やはり三室先生が入っておられるということで関西歌劇団に入りまして、でそこでまあオペラの研修をそこでずっと受けますので、まあ、高校の教師をしながら夜はオペラの練習とか研修を受けに行って、でその時に先ほど先生にもちょっとお話しさせていただいたんですが、一番思い出に残るのが小澤征爾さんの指揮で、大阪のフェスティバルホールでトスカという、
うん、
まあ、あのプッチーニのトスカ、はい、それをあの講演したんですね。その時に三室先生は主役のスカルピアをされて、うんうん、まあ、私はまだもうペーペーですので、あのスポレッタという、まあ、脇役ですけれども、それでも小澤征爾さんの指揮でオペラをできたというのは、ものすごい私自体に衝撃でしたし、音楽、あの指揮であんな音楽が大阪ビルハーモニー、
ほんまに何でしょうねあれ、
はあ、もうガラッと空気が変わるんですね、先生が振られると、
ね、
違いますか、
はい、違う、もう全然違う、もう鳥肌が立つぐらいに違います。
はあ、
もうみんながオーケストラも歌詞も全員が小澤征爾さんに集中していくというか、まあ、それだけのカリスマ的なものをお持ちでしたね。
カリスマとしか言いようがないでしょうね。
そうなんでしょうね。え、じゃあ高校の先生にはなられてて、
大阪音大出られた
後、
どこの高校に行かれました？
ですね、兵庫県立西宮南高等学校という、はい、まあ、新設校だったんですけど、そこの教員で、
音楽の先生されて、
音楽の先生として行かれて、
はい、まずは高校へ、
は
い、いや、あの美術の人でもね、結構画家として知られてる人で、中学や高校の美術の先生してられるいう人よくあったんですよ。
あ、うん、まあ、いきなりやっぱり芸術で食べていくという難しいからということですか、やっぱり。でも高校の先生されるとなると、ご両親もまあいっかっていう気持ちにはなりそうですよね。
そうです、
はい、
で西宮南からどこへ？
西宮南に、7年いまして、はい、その後宝塚高校、はいはい、兵庫県立宝塚高校、 で、まあ、そこも大体同じぐらいいまして、うん、でそれから、まあ、今あの神戸神話大学の方へ、うん、まあ、あのちょうど教員の公募があって受けさせていただいて、でそちらの方へ、行きました。
でもなんか山本さんすごく柔らかい雰囲気でいらっしゃいますし、いいお声でなので人気ある音楽の先生やってんやろうなってこう感じますよね。
いやいや、そんなことはないですけど、はい、学生とはもう本当に楽しくあの、ね、させていただきました。
だから同じですよ、僕らでも歴史で食べていけるか、
あ歴史研究だけでね、歴史
の先生したら食べていけるわけです。
食べていきながら研究もできる。
そういうもとかね、だんだんだんだんね、その高等学校もそういうことができんようになる。
はい、できない。
今は難しいんですか。
やっぱりね、うん、難しいでし
ょう
ね。
忙しすぎるんです先生がね。
あ、はい、そっかそっか。
だからほぼ同じような年数で高校の先生辞められたんですね。はい、私も15年ほどで辞めました。
先生全く一緒です、
ねね、
なるほど。で大学の、まあ、はい、まずは先生として入られて、はいはい、ということですか。
はいはい。でまあ、いろんなこう管理職もずっと、もうあるとあらゆる管理職をずっと経験していって、まあ、副学長、最後は学長ということで、
は
い、それで今年の3月末で一応退任いたしました。70歳の定年を迎えました。
あ、そうですか、はい、いやとても若く見えるので、もう肌もピチピチでいらっしゃいますし。そうですか。
今までね、そしたらその、はい、高校の先生されてた時に、さっきの小沢さんのトスさんもですけど、
はいはい、
思い出に残る公演、
もうその次はやはりあの関西歌劇団の、はい、まあ、50周年記念公演ということで、はい、イタリア人のスタッフ、イタリア人の歌手とともに、オペラアイーダを、
あ
ー、あのこれもフェスティバルホールで上演しました、う
ん、
でその時に私ララメスという、まあ、エジプトの若き将軍、うん、
アイーダの相手、
はい、アイーダの相手ですね、恋人ですけれども、はい、まあ、その役をしまして、まあ、あのその時の相手役が、まあ、イタリア人のソプラノでノルマ・ファンティーニって言って、まあ、スカラ座でも歌ってますし、それからメトロポリタンでも歌ってて、日本の、あの新国ができた時にはこけら落とし公演でもアイーダを歌っていて、まあ、その人がフェスティバルを来てくださって、でその方と一緒に歌うことができたんですね。もうあれは忘れることができない。
そらそらアイーダとラダメスでやるんだ。そらまあね。
ね
え。だ、指揮は誰でした
。ティツィアーノ・セベリーニっていうイタリア人で、あのベローナなんかでもよく振ってる、野外オペラで振ってるテノール、はい、あの指揮者でした。
逆に舞台上で滑ったというのあります。なんか失敗はします。
あります。
ありますか。どんな。
でそれは、まあ、そのノルマ・ファンティーニさんとした時に、私もそれまでにはいろんな主役も、もう大体オペラ20ぐらいしてきましたから、いろんな主役してるんですけど、初めてその、まあ、イタリア人の方とやって、うん、あのさせていただいて、でちょうど、まあ、ラブシーンがあるんですね、うん、テノールとソプラノって言ったら必ずラブシーンがあるんですね、うん、
はい。
でまあ、我々がステージの上でするとき、日本人同士でしたら、まあ、こうちょうど、まあ、イタリア語でバーチョって言うんですけど、キスをするときにこう行ってこう行くんですね、普通は。でも客席が
くっつかないけれども、そうだ、
客席から見たらバーチョしているように、まあ、見えるんですけ
ど、
はい、で私もそのつもりでゲネプロの時に、最後の練習の時に、はい、ノルマ・ファンティーニさんとそのバーチョをするときにこう言ったんですよね。そしたらノルマ・ファンティーニさんがこう言ったん
です。お口に、
はい、
あらららららららら。
もうそれはもうちょっとびっくりしまして、私ももうそこでちょっと楽譜が飛んでしまいまして、そんな経験なかった、なかったもんですから。
もう今慣れてますか。
いやいやいやいや、それでもうあの本当にびっくりしました。でも、
う
ん、それがゲネプロだったので、うんうん、本番はもう慣れてますから、うん、ちゃんとできました。
でも本番もくっついてこられて、
はいはい、もうそれだけ役にのめり込んでおられましたね、
うん、あ、イタリアではそれが普通というよりは役にのめり込んで、もう2人やからっていうことで、うん、
まあ、でもあのイタリアではもうハグすることも、あの、まあ、ほっぺたとほっぺた合わせて のバーチョですけど、キスですけれども、うん、まあ、でもそれがもう基本ですから、基本の挨拶ですから、
そうか、そう、
まあ、それは普通だったと思います、
うん、まあ、日本人だからこそドキッとしちゃったけれども、
はい、
あ、そうですか。
そんなエピソードがありました。
それはそれはもう楽譜も飛びますね。
飛びました。
先生羨ましいですね、ごめんなさい、こんな言っていいのかしら。
いやいやいや、
さあそんな山本さんなんですけれども、はい、 今度、はい、あのコンサートされるんですよ ね。
そうなんです、
はい、第25回、はい、カンツォーネで神戸、
はい、
うん、というね、そんなフェニックスコンサート54回目の、
はい、これはフェニックスコンサートというのは、
またもう一つ違うタイトルのコンサートと合わせて54回目でこのカンツォーネ神戸の演奏会としては25回目
ということでね、はい、8月5日土曜日の、はい、開演が、夕方4時からということなんですけれども、はいはい、ここで山本さんどんな曲を歌われるんですか。
はい、ですね、私が歌う曲はロリータという曲と、もう一曲は、ムジカプロイビータ禁じられた音楽という、まあ、その2曲なんですけれども、全員で歌う曲もあるんです、実は。
そうですね、オーソレミオかな、
はいはい、全員で歌うのがオーソレミオとそれからフニクリフニクラなんですね。でやっぱこれがものすごい楽しいんですね。歌う方も楽しい、お客様も楽しんでいただける。
これまあたくさんの人、11人でられるんですか。
11人、
男性が11人、
男だけで、伴奏のピアニストも男、男、そしてマンドリンも男、もう女性は一切
ステージには上がらない、
上がらずに、なんか相撲のようですけれども、
カンツォーネ、
はい、はい、まあ、女性でももちろんカンツォーネ歌われますけど、やっぱり男性で歌うっていうのがまあね多いですので、
まあこの歌手の11人の皆さん方の顔ぶれ見てもね、よくこんな、
はい、
集まるのと、その入場料3000円というのはね、
はい、今日 お得というかね、
びっくりしますね。
もう今あの一番活躍している中堅のテノール、オペラでもコンサートでもあの活躍している人たちです。バリトンもあのテノールも、
うわー、じゃあもう本当に見応えがある、
はい、迫力のある8月5日土曜日の4時からですね、
はいはい、
松方ホールですから、はい、このすぐ同じビルの下のところ、
はい、そうですね、
はい、5階ですか、
はい、ですので皆さんぜひお越しいただきたいと思います、はい、山本さん、じゃあ最後になりますけれども、
あ、ちょっともう少しプレゼントいただいて、
ま、そうなんですよそうこの、カンツォーネドダ
ダ
ダ、カンツォーネダ神戸、はい、25回目の、コンサートなんですけれども、11人の男が送る愛のメッセージです、はい、このチケットを、はい、2名2組4名の方にプレゼントいたしますので、はい、ぜひ皆さん、感想ね聞きたい、はい、山本さんの歌聞きたいなどと書いて、はい、ご応募いただけたらと思います。
これ、山本さんの、 YouTube でなんか配信中ということですけども、はいはい、これは、
はい、
はい、これは、魅惑のテノール山本博之というタイトルで YouTube 配信されてるんですか。
そうですね、兵庫県芸術文化協会さんが、まあ、あの文化賞を受賞した方、兵庫県の文化賞を受賞した方とかを中心にこういう動画のサイトを設けてくださってるので、
はい、
あのまたぜひ見ていただいて、つながろうアートと入れていただいたら出てまいります。
つながろうアート、
はい、
ひらがなで、はい、つながろうアートと検索していただきますと、はい、山本博之さん出てきますので、はい、そちらも皆さんチェックしてしてみてください、はい、今後の活躍をますます期待したいなと思うんですけれども、
ね、
山本さんの夢教えていただけますか。
まあ、やはり最近どうしてもクラシックにこうちょっと行く、まあ、あの感想で言いましても、まあ、クラシックの部分もありますので、はい、ちょっと減ってきてるので、特に若い世代の人たちですね、だからやっぱり、この素晴らしい音楽、まあ、代々こう受け継がれてきたこの音楽、まあだいぶ新しいものに変わっていってますので、
はい、
ぜひ生の声を
聞きに来てください。
そうですね、はい、はい、皆さんぜひお越しください。今日はテノール歌手の山本博之さんにお越しいただきました。山本さん、どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。